イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
今気になってるのは、まあ、バレンタインだよね。それから、絵本巻きね、まあ、これに勝るとも劣らない一点集中型消費傾向にあるのが、まあ、うなぎ、土曜の丑の日ですよ。これを考えたのが、まあ、平賀源内だと言われてるんですけども、これが諸説あるということを最近文章で読みまして、私ちょっと気になっております。池田です。よろしくお願いします。
あ、それはやっぱり答えが出てくるんですね。
答えは
確実にこいつが出したんだとか、確実にこの人が普及させたんだっていうのはまだ分かります。
文献がないんです、はい。
平賀県内もじゃあ文献はない。
なんかその時期から、はい、あの流行ってるらしいって情報は出てるんですけど、はいはいはい、なんでそういうことになったのかって明確な情報がないんです。まあ、って書いてあるだけだから、あ、果たしてそれすらどうだか分かんないけど、
それを真面目に研究してる人がいるのか問題もありますよね。
研究っていうかね、それはもう当時の文献をいっぱい読んでる人は、はい、うん、あ、この頃に土曜の丑の日っていう表現が現れたなとか、もともとはなんかね、ラマズが最初だったんですって。その江戸前って、その江戸で取れるものの、はい、一番有名なものが、はい、そこで戦略的にうなぎ屋さんがうなぎをドーンとしたみたいな話があったかと思いきや、はい、いや、茨城の方なんですけど、はい、うちがうな丼の発祥なんですみたいな。
坂東太郎ってありますよね、うなぎでね。
え、
万堂太郎っていう有名なうなぎ屋。
万堂太郎うなぎ、
はい、
そのことかな。いや、もうだからみんなうなぎ好きだから、はい、俺がっていうのは多いで、その茨城のやつは、はい、あ、この話しちゃうわ。
お、
どうしよう。あの、いや、なんかね、テレビとかでよくやるんですけど、はい、うなぎをなんか食べて行こうとして、はい、そしたら船に乗っちゃって頼んだやつが、はい、おーいって持って行こうとした時に、うん、そのうなぎのこの乗せたやつを、はい、皿で蓋して持てって食べたら非常に柔らかくて美味しくなったっていうところから、うな丼というのが始まった。
え、ごめんなさい、え、その前の段階どうなってんでしたっけ。
だから多分うなぎで皿に乗ってたんでしょ、ご飯と別
に焼いた状態で。
そうそうそう、うん、でそれを取ってこう蓋をする感じで
蒸すスタイルになっ
ちゃった。結果蒸すことになっちゃって、はいはい、でパッと開いたら、はい、これ柔らかくて美味しいねっていうこと。
それ誰ですか、誰、それ誰ですか。
ペリ
ーペリ
ーそう、
ペリー来た、
ペリー感動したって話があったんじゃなかろうかと、
は
い、で茨城の、あの、市のページに書いてあって
みんなそう言いたがりますからね。
そうそう、
茨城県山大国を打ち合ってみんな言いたがりますからね。
そうそうそう、はい、まあ、そんなことはさておきですけど、
はい、
何の話したんだっけ。
体験の種で、はい、池田さんも僕もまあ渋谷のイベント行ってきたんですけど、はい、それぞれまあ紹介し合えばいいんじゃないかなっていう
打ち合わせの話を言いましたでそれね、僕池田はね、
はい、
これからのコミュニティという、はい、イベント、
はいはい、
でこれ何かっていうと、はい、100番地っていう、うん、ロフトワークっていう、まあ、会社が、
そうですね、クリエイティブの会社
がやってる、はい、まあ、研究室みたいなところがあって、でそこでは、まあ、なんていうか、その新しい、まあ、未来に向けての企画とか研究とかを、はい、まあ、推し進めましょうみたいなこと で、
はい、
で、まあ、一応なんか選ぶんだよね、いろんなものを、うん、で100個集めましょうみたいなことで、
はい、
まあ、36個ぐらいだったかな、
へ、
なんかそういう感じのやつなんですけど、
はい、
でなんか、まあ、なんとなくノリ的には、あの、学校だよね。
そうですね、若い人も、うんうん、
でそこの、まあ、学園祭と言ってもいいかもしれないのが、はい、77祭というやつで。
それ77って何ですか。七夕に向けてってことですか。
これはね、なんか略語があったんですけど、ちょっとサイトを見ていただく
ジョイマンではない。
当然違うでしょ。
当然違う、
まあ、若干あるかもしれないけど、ということで、
はい、
まあ、8日間にわたって行われている、
はい、
まあ、このイベント77歳の中で、
はい、
まあ、これからのコミュニティということで、
はい、
まあ、未来を考える、はい、まあ、ヒントになるようなイベントということで行われました、
はい、
でこの、まあ、ちょっとかいつまんで言うと、うん、まあ、なんかね、渋谷区長とかも来てたんですけど、
結構積極的ですよね。
ちょっとあんまり僕詳しく知らないけどね、その LGBT の件とかぐらいしか知りませんけど、
も
とも と
は NPO 法人から帰ってらっしゃったことですね。
そうなんです、ね、 で、他にも東京銭湯っていうその銭湯をコミュニティの軸にすべて、実際に埼玉県の川口で銭湯も経営されてるんですけど、そういうこともありながら、気楽湯、その銭湯を通していろんな人たち集めたり、あとなんか新しいサービスも始めるんですって。銭湯不動産みたいなやつで、検索すると銭湯が近い物件が見つかるっていう、そういうサービスをやろうとしているみたいですよ。そうそう、東京銭湯不動産、
はいはいはい、
なんとかも言ってましたね。あとね、バスハウスっていう不動産から稼働産って、まあなんかモビリティなんちゃらみたいなのが最近あるんでしょ、言葉としては。
モビリティ、
まあ簡単に言うとその、トレーラーハウスみたいなところに移動しながら住みましょうみたいな、
は
い、っていう提案らしくて、
はい、
実際にその77歳の会場の近くで、
はい、
そのバスを改造するみたいなことをやってたりしてましたけど、
はい、
その、まあ、主催みたいな人が、まあ、シェアハウスを運営されてる人らしいんですけど、
うんうんうん、
あと宿借りの柴田さん、
はいはいはい、
年間100 250本ぐらいイベントをやってるという、
はい、ベッドラスタジオの方ですね。
そうですね、
はいはいはい、
という人と、まあ、あと区長、
はい、
ということで話をしてましたけど、
はい、
まあなんかね、頭が良さそうな感じのイベントだったって言ってましたけど、
はい、
なんかこれ第1部はこのトークショーみたいなやつで、
はい、
第2部がその東京銭湯で先ほど言った気楽湯っていうところを、
はい
はい、実際に、ま、回してる、
はい、
番頭さんと常連さんたちが壇上に上がってきて、
はい、
どんなムードで僕らやってますかみたいな、
はい、
自己紹介を軸にしながらやるっていうのがあって、これがなかなか楽しくてね、
うんうんうん、
まあ言ってたけど、実際そういうさ、
はい、
コミュニティっていうものをさ、なんかこう板の上に乗せてみるってないじゃん、
うん、
まあ結果的にそうなんだってのは分かるけど、
うん、
でもコミュニティですって出てくるのなかなかないじゃん、
はいはい、
それをなんかこう、まあちょっとやってくださったの、
うん、
でこういうお客さんなんでよく来てくれるようになったんだっけとか、
はい、
あの時俺らが死んでて、
うん、
もうなんか助けざるを得ないみたいな、
俺らが死んで
た、あちょっと言い方悪いなんで来てくれたのって言ったら、
はい、
いやもう番頭さん2人見てたら、
うん、
見てられなかったんです
と
か、でなんかそういうなんていうか助けてあげるみたいな、
はい、
なんかそういう話があったりとか、
はいはい、
あとテレビで紹介されたんで来ましたとか、あともともと常連だったんだけど、
はい、
なんかまあその母体が変わったっていうのを見て、
うん、
もっとよく来るようになったよとか、
うん、
まあ、なんかそういうこととかも出てきて、
うんうん、
あこんな感じでその理屈とかね、
はい、
論理とかじゃなくて、
はい、
生み出されていくその空気みたいなものとか、
うん、
まあ、助け合いみたいなこととかさ、
はい、
そういうのがちょっとドキュメントっぽく見れたので、
うん、
まあまあ前半のねそのシンポジウム的な、
はい、
これからこうですね、だから僕らこういうことやってきましたって話もとても面白かったんですけど、
はい、
まあ、後半のその実際のコミュニティをサンプルとして眺めるっていうか、
はい、
なんかそういうのも面白かったな
って。なんか最近前に僕も池田さんが参加したイベントで話された小倉ひらくさんがツイッターで書いてたのは、
うん、
コミュニティは作業から生まれたみたいなおっしゃってて、
うん、
役割を振っておいて自分の中で仕事ではない何らかの作業とかやることみたいなのが与えられた時にそれを徐々にコミュニティになっていくみたいな話があって、それって今の多分銭湯の話と近いという話ですよね。
まあ、でねちょっと僕はね改めて思ったんですよ、
はい、
でもこれ岩崎さんにお聞きしたいんです
けど、はいはいはい、
なんかコミュニティっていうカタカナで言葉を流通やり取りすると、
はい、
やっぱね何言ってるか分かんなくなるんだよね、
うん、何を指してるのか人によって捉え方も違いますしね、
自分がもう分かんない、
うんうん、
コミュニティってみたいな、そういう感じになるじゃん。いたのかな。いや、自分でカッコつけてる言葉って感じしない
。いわゆる横文字に比べるとその一般的に流通された言葉だから、その様子は薄いような感じがしますよね。
でも何のことなの、コミュニティ。
集まりじゃないですか。
だったら集まりって言うでしょ。
コミュニティって言った方が分かりやすいんじゃないですか。
だから同じ意味じゃないと僕は思うんです。
まあまあそうですね。
あと、まあ、複数の意味があるのは分かる、うん、なんだけど、なんかその僕らが割と反省したいなと思ったりするのは、うん、だからちょっとそのさっきメタっぽい話も出ましたけど、うん、なんか俯瞰でね、はい、コミュニティって話はできるんだけど、うん、今回なんか割とイベントの中でちょっとやり取りがあったのは、うん、あなたはこれからどういう生き方したいですかとか、うん、どういうコミュニティに属していきたいですかみたいな話を振られたりしてるわけ、はい、あの観客に対してね、うん、でそれやられた時に、うん、いや俺は別に今のままでいいんだっていう人が、はい、まあ、割といるわけだわ。
そうだ
な、うん、だって自分のことは関係ないって思いたくなる気持ち分かるよね、
うん、
コミュニティってその口で喋るやつは分かるけど、うん、自分にとってコミュニティってなんだって言われちゃうと、
はい、
結構困るっていうか、だから自分の言葉になってない気が僕はすごくしたんです、その時は。だから仲間とかだったら意味が分かって、
はい、
なんで僕がそこにちょっとコミットできてないのかっていうのも薄く分かるというか、ちょっと照れくさいなとか、
はいはい、
だからコミュニティってなんかそのおしゃべり上の言葉としては成り立つけど、自分が当事者として考えるときにこうちゃんと握れてないと、はい、なんか嘘だなと思っちゃって、それがコミュニティ作りの秘訣ですね、ははみたいな、全然分かってないと思っちゃうとか、それは他人がっていうか自分がってことなんですけどね、
うん
うん、であとこの話もあって、その柴田さんが、はい、イベントいっぱい作ってらっしゃるからね、はい、この人がそんなにイベントやってらっしゃるけど、うん、コミュニティを作るあくまで手段ですよね、柴田さん、
うんうん、
その一番大事なところって何ですかみたいなことを、
うん、
柴田さんに対して質問があったりして、はい、よく言ってくれた、うん、僕もそう思って
コミュニティビルダーを名乗ってました
よね。そうそうそう、だけどイベントを作ってる、なんかそこだけ聞くとちょっと矛盾みたいな感じもあるんだけれども、まあ、彼曰くやっぱその、うん、あのコミュニティ作りをしたいという人の言葉を聞いて、うん、じゃあイベントっていうのを取っかかりにやっていきましょうかっていう流れがあるか ら、うんうん、から別にそのイベントをたくさん作ってるっていうことを、うん、あの狙ってるわけでもないし、うん、それがきっかけになるものだということを言ってて、
うん、
なんていうかこう、まあ、言葉にすると目的が明確であるかみたいな話にはなるんだけど、
うんう
ん、コミュニティとか、ね、まあ、集まりとか仲間とか、はい、うん、もしくはその関係性が生じる空間というか、うん、だから会社の中だってコミュニティだよね、
うんうん、
でちょっと話変わっちゃうんですけど、ふるさとなんちゃら会にふるさとサミットにちょっと見に行って話を聞いてきた、はい、まあ、その話の主体は結構年いってる人なわけ、まあ、僕も年いってますけど、まあ、50、60の人が多くいるんですけど、なんていうかその生きるためには仲間が寄り添わないとしょうがないっていうコミュニティもあるわけですよ、
うん、
例えば、
うん、
もうね、その介護が必要だみたいな世界とかさ、
はい、
例えばその糖尿病とか患うようなそういう世代とかさ、うん、そうなってくると一人は生きていけないじゃないですか、
はいはい、
だからいわゆるその趣味で集まりましょうとか、こういう生き方いいですね、うん、そういうポジティブ積極的なものじゃなくて、
うん、
やっぱこう仲間で一緒に集わないとやれないことってのがあるわけですよ、
うんうん
う
ん、
そういうこととかもコミュニティって考えたら、
うん、
やっぱこう一口にこれですと言えないというか複数の言葉の意味があって、
うんうん、
でもその言葉の意味の具体的なものをちょっと一応掴んどかないと、
うんうんうん、
なんかこうふわふわとさせちゃうことで、
うん、
ムードで喋ることになるなっていうふうにちょっと思って、
だからね、コミュニティっていうのはその具体的な言語化される前の抽象的な表現でいいんじゃないですか。コミュニティ作りっていうコミュニティを作るっていうフェーズはあって、それは具体的にどういう形のコミュニティなのか決められて、実際に人も集まってきたらそれはコミュニティではなく具体的な名前の集まりになるんじゃないですか、
うん、そう思います。だからそのコミュニティっていう言葉に逃げない方がいいなと思って、
うんうんうん、
もちろん使うことも全然 あるんですけど、はい、なんか分かったような言葉になっちゃうよりも、まあ、人が言うにはコミュニティって言うしかないですよね、うん、ぐらいな方が、うん、と思ったので、
だから僕たちもイベントやコミュニティの種を作ると、そのすごいこう後ろのラインであるっていう意味では、コミュニティって言葉を使うこと自体は間違ってないんじゃないかなっていう、
まあ、ちょっとふわふわしてるなと
思って、ふわふわしてます
からね、ちょっとそこがむむっと思いながらも、
盆踊りの会の種について考えるとかね、
そう、まあ、だからやっぱり当事者っていう面を、
はい、
まあ、時々ちょっと忘れない方がいいなっていうか、うん、そうしないと評論家とかビジネスの種でしかなくて、
うん、
まあ、それはそれでいいんですけど、
うん、
なんかちょっとそうじゃないと、じゃあ一緒に誰か作りたいって人がいた時にね、
うん、
なんか間違えちゃう気がするんですよ、
うんうんうん、
どう集客するかとか、
はい、
どう人を呼ぶかみたいな、そういう話にややもするとなっちゃう気がするから、うん、そうじゃないよなみたいな、うん、まあもちろんいろいろあるんですけど、
うん、
ってなことをちょっと感じたのが77さんのこれからのコミュニティというイベントでしたけども、
ちょっと時間的にはですけど、一応もう一個さん僕が参加してたのはケイクスノートナイトっていう、あ、ケイクスノートフェスというイベントで、はいはいはい、1.5 日、金曜日の夜と土曜日日中全部使って、行われたケイクスっていうね、はい、ケイクスノートっていう、まあ、ブログサービスとウェブメディアか、
我々がお世話になっているノートも運営されてますね、
はい、運営されているところがやっている、まあ、ロフト9っていう、渋谷のね、イベントスペースで開催されたイベントですごい人が多く集まってらっしゃって、一日中いろんな形のトーク、あの文章の書き方の話とか、それこそコミュニティの運営の施設の話、それはどちらかというとオンラインコミュニティの話でしたけど、話されたりとか、あとフェイクスがクリエイターコンテストっていう、まあ、ノートの場を使ってブログで面白い文章を書いている、興味深い文章を書いている人を表彰する会があったりとか、うん、インターネット時代の漫画家の話なんて本当に多岐にわたって、トークイベントが行われていて、それもつがコミュニティの面白さを感じたというか、ノートとかケースって基本的にオンライン上で別に触れ合うわけではなくって、人が書いているものとか作ったものを見るという、見る見られる、あとはコメントするとかね、好きっていうボタンを押すとかっていうその関係性なんだけど、それをリアルの場に持ってくると本当に楽しそうに皆さん話してたんですよ。談笑されてらっしゃる空気が見えて、なんかそれってさっき言ったみたいな、なんだろう、漠然としたコミュニティというよりも、より、書いてるものを見てるがゆえに、その内面をもともと理解し合ってる人同士が現実の場で会うと、なんかそこにより濃い人間性、人間同士のつながりみたいなのが生まれるんだなっていうことを、そのリアルの場で見てて思ったんですよね。だから前僕佐渡島さんのイベント六本木で来られたので、佐渡島洋平さんとマコールクっていうね会社の社長さんで、今あのコミュニティについての本をよく書いてらっしゃいますけど、そこで言っていたその今の人間の人同士の出会いっていうのはオンライン上でもうすでに知り合っていて、それをまあある種確認というか、あのより現実に落とし込むためにメディアの場で会うんだみたいな話をされて、そこからコミュニティが生まれるんだみたいな話をより具体的に認識させてもらうような場だったなと思って、まあ、同じ渋谷のイベントに行ってきたわけですけど、コミュニティについての捉え方とかコミュニティについての考え方も本当いろいろあって、だからこそ多分僕たちもタネラジで話せることもこれからいろいろあるんだろうなっていうと、
そうですね、
すごく思いますね。
なんかその77歳では、
はい、
そのイベント以外で、
うん、
まあそのラボみたいになってるから、
はいはいはい、
どういう研究してますかとか、まあ、こういう商品作りましたよみたいな、そういう展示があって、
はい、
まあ、ここがやっぱり、まあ、言うとなんですけど一番面白いっていうか、そのなんていうかな、彼らこういうか、まあ、その ピクシブとかでもノートでも同じだけど、うん、なんかその作ったものを、
はい、
インターネットっていうその、まあ、一人一人バラバラで、
うん、
あのゆっくり見た上で、
はい、
コミュニケーションを取るっていうのは、
うん、
いきなり会って喋ることと、
うん、
なんかちょっとノリが丁寧っていうか、
はいはい、
そのノリだけじゃなくて、うん、よく知ってるプラスノリっていうのが生まれるから、うん、まあ、今回僕はいきなり77歳で初めて見たのも多いんですけど、
うんうんうん、
でもそのプロダクトを作るとかさ、
はい、
そういう説明するっていう工程とか、多分プレゼンテーションとかもちゃんとしてる前提があったりするから、
うんうん、
やっぱそのなんていうかな、いきなりコミュニケーション取ってバーンみたいな、
はい、
あの お酒飲んで友達になるっていうよりも、うん、ちょっと丁寧なノリがあって、うんうん、こいつがやっぱその面白いっていうか、うん、細かなところにこだわりがあるのをちゃんと確認できるっていうか、うん、ここがそのなんていうかこういきなり酒飲んで楽しいっていうのとはやっぱちょっと違う組み立て方なんだけど、うん、その方がありがたい場合って結構あるよね、うん、そのノリだけでいけない人とかさ、
そうですね、うん、理由がないと話せないとか、ね、雑談が苦手な人とかね、
そうですね、で向こうはちゃんとねこういうやっぱ作品作りで、うん、私の描いてる絵ってこだわりとかあったりもすれば、うんまあ、その77歳だとなんか椎茸から出汁を取るみたいな、そういうことをやってる人がいたりもしたんだけど、うん、だからね、椎茸から出汁を取ることやってなくはないらしいんだけど、はい、なんかどうしても動物性のものとかそのアミノ酸だったかグルタミン酸だかなんかが入っちゃうんだって、そういうのを入れないもので作りたいみたいな話で、うんうんまあ、頑張ってらっしゃる方なんですけど、うん、なんかそういうちょっと細かい話が細かい話を聞いてなんか盛り上がれる感じとかは、うんまあ、学生っぽいなっていうニュアンスもまあもちろんあるんですが、はい、あの研究してる深く行こうっていうそういう気持ちっていうのを、うんやり取りできるっていうのは、うん、そのネットっていうこの何か準備段階があると余計効率よくできるっていうか、そうあなたのブログ読んでましたって話がすごくこう前向きに向かっていくっていうか、うんうんうん、まあまあねあの著作読んでましたっていうパターンでもありますけど、うん、ちょっとなんかねそういうこととかを感じますよね、
そういう雰囲気自体の、まあ、出来方も変化とかもありつつ、はい、そういうのをね、つぶさに見ていて、いろんなパターンをまた紹介していけたらいいなぁってことを思いました。
はい。わかりました。ちょっとまた久々につぶさ出ましたね。
つぶさ。は
い。ということで、はい、お相手は、
はい。
はい。イベント名は割愛しましょう。
はい。
77歳ね。
KX ノートフェスト77歳。
はい。はいお相手はイベントを直撃く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジまたね。